おはようございます。ただいまより2022年5月15日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。はじめに教会福音賛美歌491番を歌い主を賛美しましょう。会堂の皆様はマスク着用の上小声かハミングで賛美を捧げましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。今週も私たちの生活が守られ、兄弟姉妹とともに礼拝を捧げられることを感謝いたします。いまだウクライナでの侵略戦争が終わる様子がなく続いています。武器も持たない市民が犠牲になる悲しいニュースも聞かれます。神様の作られたこの世界で、天で行われることが地でも行われるどころか、神様に愛され大切にされるべき一人一人の人間が尊厳もなくひどい扱いを受け最後を遂げる状況にあります。神様、どうかこの悲惨な戦争が早く終わるように、多くの犠牲者が出ないように導いてください。神様の愛を知る私たちも、平和を作る者として、私たちの置かれた場所で神様が愛してくださったように、私たちも周りの人を愛し大切にしますから、神様の愛がすべての人に届くように導いてください。そして戦争よりも平和を望む人たちで世界を満たしてください。 今朝は帯新実習新学生が証しをしてくださいます。土浦恵み教会に与えられた4名の実習新学生の奉仕が守られ祝福されたものとなりますように、1年間の教会奉仕を通して多くの教会員との交わりが与えられますようにお祈りいたします。神様、心を尽くして捧げる本日の礼拝をどうぞお受け取りください。新しく始まる1週間の私たちの歩みが神様と共にあり、キリストの愛があふれるものとなりますようお祈りいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は先ほどの祈りにもありましたけれども、実習新学生の大井正新学生のお証しを伺いたいと思います。では歓迎の意味を込めて拍手でお迎えいたしましょう。
皆さんおはようございます。実習新学生の帯正志です。このように証しをさせていただく機会が与えられていることを主に感謝いたします。私は群馬県沼田市の出身で、ノンクリスチャンの家庭に生まれ育ちました。群馬高専から東京大学大学院の修士課程まで化学を学んだ後に、静岡県の自動車部品のメーカーで計算技術者として働いていました。一昨年の夏に直接検診の証明を受け取って会社を退職し、同じ同盟教団の岩田キリスト教会から送り出されて、去年 TCU の教会教職課程の3年次に編入しました。将来は同盟教団の牧師として仕えていきたいと願っています。私が福音と出会ったのは就職前にアメリカ旅行をしていた時でした。南カリフォルニアのオレンジカウンティで語学学校に通いながら3ヶ月間のホームステイをしていました。その語学学校の職員さんの一人が現在カリフォルニアで開拓教会の牧師をしている清水真央さんでした。その真央さんにアメリカの文化を学びたいから教会に連れて行ってほしい、そうお願いして、奥さんで宣教師の清水節さんとも一緒に礼拝や集会に集う中で福音に触れ、そして帰国が迫ったある日イエス様に出会って信仰が与えられました。私は洗礼の2日後に帰国することになるのですが、 JCFN というミニストリーのおかげで帰国した後にも交わりが途絶えることなく、共通の知人を介して今の教会につながることができました。 JCFN とはジャパニーズクリスチャンフェローシップネットワークの略称で、海外で信仰を持って日本に帰るクリスチャンたちを整えて日本につなげる、教会につなげる、働きをしているミニストリーです。現在も清水節さんが代表を務めています。まさに神様に出会うためのアメリカ旅行だったわけですが、そのきっかけとなったのは大学院時代に患った精神病でした。入院時に身体拘束されるほどひどい症状だったのですが、幸い良い先生に巡り合って奇跡的な短期間で回復することができました。その回復の途上で人生の意味やアイデンティティを深く見つめ直したことで自分の悟りを持っていた私でしたが、神様はそれを完全に打ち砕いてくださって、 すべてに勝る神様の愛を私に示してくださいました。主イエスと出会うための道だったと思えば、私のすべての苦しみの経験は光り輝く宝物のようです。たとえ一時的に無意味だと思える出来事を通してさえ、主が私たちの人生を主権を持って導いておられることを確信し、主の御名を褒めたたえます。最後に信仰を持った時に与えられた箴言三章五節の御言葉を持って証を終わらせていただきます。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。1年間という短い時間ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それでは老井正新学生のためにお祈りをしたいと思いますので、心を合わせていただければと思います。天の父なる神様、今老井正新学生のお証しを伺いました。あなたが帯新学生を選び取り、あなたの御言葉の器として、また教会を導くリーダーとして立てるために TCU へと導いてくださっております。どうか TCU での学びをあなたが豊かに祝してくださって、たくさんの出会い、また必要なものを学べますようにお導きください。また土浦恵み教会と送ってくださり、この出会いを与えくださったことを感謝いたします。恵み教会でのこの1年間の実習の時が後になって振り返った時、あの時があったから今の恵みがあると告白できる、そんな尊い1年としてくださいますように。そして私たち、あなたが与えてくださった出会いの中にありますから、この出会いをもあなたが豊かに祝福してください。あなたの導きを感謝し、またこれからの導きを信じて愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは、今日も聖書の御言葉を共に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書のエペソ人への手紙2章1節から3節の言葉になります。新約聖書エペソ書2章1節から3節の言葉です。エペソ人への手紙2章1節からですね、お読みいたします。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心を望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。今朝私たちが思いを巡らしていきたい聖書の言葉は、不従順の子らという言葉です。エペソ書1章の最後の部分で、使徒パウロがこの読み手たちに知ってほしいと願ったのは、神の大能の力でした。そしてこの神の大能の力が具体的に私たちの世界にどのように現れ、また私たち人間どのように働いたのかを、イエス・キリストの死と復活をもってまず証明しました。またそのイエス・キリストが私たちの頭となり、そして私たちがイエス・キリストの体となっているということが、その恵みをもって、その体となっているという恵みをもって、またパウロは神の大能の力を説明してくれました。そして今読んだように2章に入っていきますと、今一度改めて、そしてもう一歩深く突っ込んで、私たちがどれだけひどい存在なのに救いに預かったのか、救いをいただいたのかということ、そして私たちがいただいた救いがどれだけすごい神の大能の力なのかということを もう一深く話し始めていくんですね。ただその話の内容は赤裸々で露骨です。私たち人間が一体全体どれほどに希望のない存在で、私たちが陥っている問題がどれだけ深刻で、その深刻な問題を認めることもできなければ、認めることができたとしてもその深刻さから脱出する術も持っていないという、心を痛む事実と向き合うことをパウロは読者に求めています。なぜならばこの心を痛む事実の確認がない限り、恵みが恵みと思えないからですね。このパウロのこの実直な語りかけに聞いていますと、神様の恵みによって罪を許された、救われたにもかかわらず、ともすると未だに我を忘れてよだれを垂らしながら、この世の流れや欲のままに生きること、肉と心を望むことを行うことに魅力を感じて、望遠鏡を使ってでもそちらをこう羨ましそうに覗き見ている自分自身、また私たち自身の姿を思い知らされる気がいたします。聖書が私たちに教えてくれる最も大事な内容のうちの一つが、私たち全ての人間は生まれながらにして本質的に中立的な立場で生まれてくることはないということですね。生まれながらにして本質的に中立的な立場で生まれてくることはないということを聖書は私たちに教えてくれます。前回のメッセージで3節の内容を言いましたけれども、自分の心の自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行う、生まれながら身怒りを受けるべき子らが私たちですし、私たちでした。そしてこの3節にある生まれながら身怒りを受けるべき子らという言葉を1節2節では不従順の子ら、自分の背きと罪の中に死んでいたこの世の流れに従う不従順の子らと言うんですね。つまり生まれながら身怒りを受けるべき子らは不従順の子らでもあると言うんです。じゃあ何に対する不従順なのか、誰に対しての不従順なのか、そして従順なのか。神に対する不従順で従順ですね。主イエスを信じず救いに預かっていない者たちの最も根本的な思想が何かと問うた時に、パウロは不従順だと言うんです。神を信じない私たち人間の最ものぶとい属性が神に対する不従順ですね。そして神を信じるように変えられた者たちの最も際立つ特徴が神に対する従順です。私たちはもともと生まれながらにしてどころか、精子と卵子が受精する前から神様に従順するということが鼻から欠落してしまっている存在ですね。もっと言いますと、私たち人間は本質的に神様側に立つということが嫌で嫌いな生き物です。どれだけそうかと言いますと、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したと、光が世に来ているのに光よりも人々は闇を愛したとヨハネの福音書で言っているほどに、光よりも闇を愛しているのが私たち人間の本質ですね。ヨハネの福音書の3章に行ってみたいと思います。3章19節ですね。ヨハネの福音書3章19節からです。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。人々が光よりも闇を愛したと言います。でここに、悪を行う者とこうありますけれども、悪を行う者がいて行う者がいないということではありません。ここにある悪を行う者というのは、 生まれながらの人間、つまり神に不従順な私たちすべての人間のことを意味する言葉です。私たち人間すべての人間は生まれながらにして自分の行いが悪いことを本能的にある程度感じていますけれども、認めようとはしません。そして誠の光である神様のもとへと、神の形であられるイエス・キリストという誠の光のもとへと来る代わりに、人の手によって木や石や金や銀で作られた偶像ばかりか、人によって作られたありとあらゆるものの前にひざまずいて拝んで、貪欲を愛して金銭を愛して不らちでやましいことに心を惹かれ、結果的に光を憎み闇を愛します。意図して闇を愛しているならば、まだ何か施しようがあるかもしれませんけれども、闇を愛せずにいられない属性が私たちの中にあって、結果的に意図して闇を愛するようになってしまっているのが私たち人間の本質ですね。燃やされ尽くされてしまうことを分かってか分からずか、虫が自然となめまかしく光る火に向かっていくように、誠の光であられる神とは正反対の偽物の光である闇を愛してしまうのが私たちの本質ですね。闇だからといって闇に光がないわけではありません。闇にも光があります。偽物の光ですね。闇を愛することに理由はありません。自然とそちらに体が向いてしまうのが私たちですね。雑誌やこう漫画などでこういう絵を見たことがありますけれども、絵は出ません。ちょっとこう想像していただきたいんですが、その絵を見ますと、私自身他人事ではありません。愛しているはずの妻がすぐ隣にいるにもかかわらず、綺麗だと思う女性がこう近くを目の前を通っていると、かけているサングラスのレンズを貫いて目が飛び出して、そのレンズが地面に落ちている絵ですね。もちろんそうだからといって隣にいる奥さんと急に別れてその女性と暮らし始めるとかではありませんけれども、これが普通の男の性ですね。イエス様が実際に行動に移さなかったとしても、情欲を抱いて異性を見る者は誰でも心の中で姦淫を犯したのですと、私たち自身どうすることもできない罪な闇を愛している、その体質の確信をつくようなことをおっしゃいましたけれども、大学生の時クリスチャンになって、これほど心に刺さった言葉はありませんでした。そんなこと一回も教えられたことないですね。聖書は初めから最後まで私たちの闇を愛する姿を露骨に、聖書を私たちが初めて読むときに戸惑うのが、聖書というぐらいだから清い話がいっぱい出てくるんだろうと思うと、全然出てこないですね。聖書は初めから最後まで私たちの闇を愛する姿を露骨に一切包み隠さず述べていますけれども、その中でもこれほどに私たちの闇を愛する巧妙さを表している言葉はないなと思っているのが申命記の言葉です。申命記28章に行ってみたいと思います。申命記28章53節からですね。申命記28章53節から、旧約聖書の申命記28章の53節からですね、お読みいたします。あなたは包囲と敵がもたらす窮乏のために、あなたの神主が与えてくださったあなたの胎の身である息子や娘の肉を食べるようになる。あなたのうちの最も優しく、ことのほか上品な男でさえ、兄弟や愛する妻やまだ残っている子供たちに対してさえも物惜しみをし、自分が食べている子供の肉を誰にも分け与えようとはしない。あなたのすべての町囲みの中には、 包囲と敵がもたらす窮乏のために何も残されていないからである。あなたのうちの優しく上品な女で、あまりにも上品で優しいために、足の裏を地面につけようともしないものでさえ、愛する夫や息子や娘に物惜しみをし、さらにはあらゆる欠乏のために自分の足の間から出た後産や自分が産んだ子さえ密かに食べることまでする。あなたの町囲みの中が包囲と敵がもたらす窮乏の中にあるからである。どんなに上品で清品で最も優しい人格者であったとしても、自分が窮乏をすると我が子を食らうのが私たち人間です。そんなバカな話と思いになるかもしれませんが、実際にこの聖書に記されている神の言葉を守り行わずに、主なる神様に従えない歴史を繰り返し続けた、そして自ら自分で自分たちのことを聖なる民だと、清い人だと思っていたイスラエルの民たち、まさか自分たちがそんなことをするなんてありえないと確信していた彼らが、実際に我が子をこのように喰らいました。食べているインスタントラーメンを一口ちょうだいとねだる我が子に、もったいぶってダメと言って子供と小競り合いしている私自身、彼らイスラエル民族となんだ変わりないなと情けなくもあり怖くもあります。子供を目の前にしながら我が子に目をやるどころか、スマホやテレビに気を取られていることを当然のようにしていることも同じかもしれません。生まれながらに闇を愛する体質を持っている人間が作り出した多種多様な雑多な価値基準で、子供を、孫を、仲間を、同僚を、夫を、妻を、人を判断し、選別し、見下し、褒めたり称えたりすることも何ら変わることはないでしょう。人は訓練とか修行とか人生経験によって聖人君子になったり、おしとやかになったり、優しくなったり、上品でエレガントで高貴になるなんてことは天地がひっくり返ってもないということを聖書はあからさまに教えてくれます。いや、そんなことはないよと私たちが思うならば、それは装っているだけで嘘をついていることになりますし、自分のこととか人間のことをまだ分かっていないということになるでしょう。もし私たちがどれぐらい信仰生活を送れば私の心にきれいな思いだけが明け上がってくるのだろうかと考えるならば、滅相もございません。そういう考えはある意味人間の本質をまだ知らないということになるでしょうし、人間は最後の最後まで泥水のような汚水があふれ出てくるばかりです。だからこそ聖書に聞いて読んでいますと、まさに聖書の御言葉こそ生きて働き、力があり、諸刃の剣よりも鋭く、霊と魂、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思い、計り事まできれいさっぱり見分けるということは事実だと、まさに本当だと、家の奥の自分の部屋に入って膝を打ちたくなりますね。聖書ほど人間について真っ当に語っているものはありません。聖書の神様ほど人間について知っておられる方もおられません。いらっしゃいません。私たちをお作りになった方ですから、当然といえば当然ですけれども、その当然を受け入れることができない不従順な私たちが不従順な存在が私たち人間ですね。また不従順と言いますと、言うことも聞かない程度のとてもこう消極的な態度や姿勢を思い浮かべるかもしれませんが、ここで言う不従順とはとても積極的な姿勢です。 元来人は積極的に神に対して不従順でありたいと思います。そして神に対して不従順であるということは結局何との戦いかと言いますと、権威に対する戦いですね。例えば親が子を叱っても、その叱ったことゆえに親が親であることを認めないなんてことは普通はありません。叱られても親は親ですね。でもこれが霊的な問題となりますと、父なる神様が誠の親であるということは認められませんし、神の権威なんか認められません。でもこれがキリストを信じ神を信じる者に変えられると、神の権威を認めるようになります。だからといって、しかしいつもいつも神様に従順であるかというと、そうではないですね。不従順な時があります。いやいや、ほぼ不従順だと言ってもいいかもしれません。ただ不従順だからといって神の権威を認めたくないとは、与えられた信仰ゆえに思えなくなります。でも神を信じない者の不従順には、神の権威を認めるということが一切伴いません。同じ不従順でも、信じる者の不従順は神から逃げるという不従順であって、信じない者の不従順は神様の代わりに自分が王となって自分が権威者となっているという大きな違いがありますね。例えば主日礼拝、この日曜日の礼拝を守るということにあって、信じている者が日曜日の礼拝を守らない時の気持ちは、礼拝を守らなくちゃいけないことはよく分かっていますけれども、すいません、今日だけ、今日一日だけちょっと抜けさせてくださいという、神を意識した神からの逃亡ですけれども、ヨナのようですね。信じていない者にとって礼拝を守らないということは、礼拝なんか守る必要もないし、神なんていうものがどこにいるんだと、私が私の思うままに生きるのが私の人生だと、自分が最高の権威者として礼拝を無視しているということですね。その姿勢とか向いている方向とか視線が全く違います。同じ不従順でも、一方は権威の中での逃げであって、一方は権威との戦いですね。この権威が無視されていることがどれだけ世の中に蔓延しているのかを、いくつかこう具体例を挙げながら考えてみたいと思いますけれども、まず一つ目は心理学という学問を例に挙げてみたいと思います。心理学に関する書籍がいくつもこう出ていて、その分野の本がベストセラーになることがちょくちょくある昨今ですけれども、大学とか研究所とか医療の分野で研究している方たちだけの学問ではなくて、ある意味こう世間一般の方々とも接しやすい分野になっているのがこの心理学という分野かもしれませんが、どうして心理学というのが登場してきたのか、その起源をご存知でしょうか。皆さん、現代ではキリスト教心理学という聖書や信仰に基づく心理学もありますけれども、もともとは人はどこまでも悪で絶望的だと教える聖書の人間観に対する弁護、また反発として出てきたのが心理学なんですね。すなわち心理学は、人はそんなに悪い存在ではないですよ、人はそんなに悪い存在ではなく、人には可能性があるという主張から始まります。でも聖書は、人間には根本的に可能性はないと言います。社会的に恥ずかしいところ、また人間的に見て恥ずかしいところ、何一つない立派な人であったニコデモに対してでさえも、新しく生まれなければならないと宣言するのが聖書ですね。立派なニコデモさえもそうなのですから、立派でない普通の人たちならなおさらですね。でも一般的に心理学ではこう主張します。私たちの子供たちは一人の人間に対して ちゃんと接してあげることができなかったから、その反動や後遺症として自暴自棄になったり悪くなるのであって、人間の心をよく理解してちゃんとしてあげれば良いものが出てくる可能性が十分にあるというのを追跡するために作られたのが心理学ですね。もちろんそれ全てが間違っているとか役に立たないとかというのではありません。神様の一般恩恵の中に有益なこともたくさんありますし、事実聖書に通ずる良いものがあるがゆえに、先ほども言いましたようにキリスト教心理学という学問が出てきました。心理学に始まって教育学にも影響を及ぼしながら、人と接する上で無駄な暴力が実際世の中とか私たちの生き方に蔓延しているという事実を教えてくれた功績はとても大きいと思いますね。でもしかしながら、聖書は厳しく叱ってでも、時には叩いてでも、ぶっ飛ばしてでも、怖がらせてでも、間違ったことをしないように教えることを勧めますし、実際に神様は私たち人間と接するとき、厳しく叱って、時には叩いて、ぶっ飛ばして、怖がらせてでも、その行いを正して間違った方向へと行かないようにしなければならないほどに罪人であって、罪に毒されていることを明確に指摘しています。これは私たちにとって本当に大きな戦いですね。私たちが子供を育てるときに、特に信仰的な問題について私たちがやらなければならない最も大きな戦いのうちの一つだと思います。私たちは基本的に子供が泣くのを見ていることができません。子供たちが痛んだり苦しんだりすることを見ることは、見ることほど辛いことはないですね。でもそれよりも罪がもっとさらに恐ろしいものであることを覚えなければならないんです。人間がどれだけ怖いほどに罪に汚染されていて、罪の深い根っこを持って生まれてくることを理解して教えなければならないですね。ですが私たちはそれをしません。なぜならば世の流れに私たちも同調しているからですね。人間の可能性を説く世の流れに私たちも同調しているからです。聖書の言う人間についての記述よりも、世が言う、世の中が教える、世が人間について説明していることに私たちの耳を傾けてますね。これは深刻な問題です。神の言葉をもって人間や世を見るのではなくて、人の言葉をもって人間や世を見ています。まさに神に対する不従順ですね。そしてこの神に対する不従順がどのような様相で私たちに現れるかといいますと、私たち人間が被造物であるという事実、神によって作られた存在であるという事実を否定するという形で現れます。人間が被造物であるということを否定するというのは、神がおられるということが我慢ならないということですね。人は神様がいらっしゃるのか、いらっしゃらない、いらっしゃらないのかを論理的に説明することなんかしません。なぜならばできないからです。神がおられるということを信じない信仰よりも大きな信仰はないと言われるほどに本能的に嫌なんです。神がいないということを信じることの方がよっぽど難しい、神がいないということを信じることの方がよっぽど難しい世界に生きているにもかかわらず、人間という存在の上に何か他の世界や権威者や命令を下す方がおられるということが嫌で仕方がなくて我慢なりません。私という人が誰かの恵みの対象で、助けを求めなければならない権威ある存在がいるということが生まれつき嫌だということですね。霊的世界があるということをなぜ嫌がるのか、人間の頭で理解できない世界があるということが 我慢ならないからですね。皆さんこういう童話をこう聞いたことがあると思います。あるところにアマガエルの親子のアマガエルがいました。でそのこのアマガエルがある日のっぱらに出て行って、見たこともない大きな牛を初めて見ました。でその子ガエルが家に帰ってきて、お父さんガエルにこう言うんですね。お父さん、今日僕ね、とても大きな生き物を見たんだよ。そしたらお父さんが、どれぐらい大きかったの、これぐらい大きかったのかなって言ってお腹を膨らませますね。そしたらその子ガエルが、ううん、言葉にならないぐらい大きかったの、じゃあこれぐらいもっと大きかったのかなって、もっとお腹を膨らませました。最後どうなったかこう皆さん想像がつくと思いますけれども、このアマガエルのように人間も自分が作ったものとか発見したものよりも大きな存在があるということを認めることができません。私たちの範疇を超えた世界があって、私に説明できず私がつかむことができないものがあるということに我慢なりません。これが人間の持ついわゆるプライドですね。ものすごいプライドですね。私の力で、私の能力で、私の理解力で、必要なあれば私がそれを作り出すことができる能力者であるということです。でもしそれができないとなると、これまた我慢なりません。なので聖書の言葉を誰かにこう伝えた時の最初の反応は怒りですね。生まれながらの人間は誰でも当然のように嫌がります。もし嫌がらなかったら、その話を、聖書の話をしても、もし嫌がらなかったら、その人はすでに恵みを受けている人だとも言えるかもしれないですね。私たちが不従順の子らであるということがどれだけ深刻で、どれだけ恐ろしいことか。またさらに不従順の子らである私たち人間に、人間は十分に自分の力で善と悪を意のままに選択できることができるという妄想を持っています。善は誰のものですか？神様のものですね。じゃあ悪は誰のものですか？サタンのものですね。善は神のものであって悪はサタンのものですけれども、じゃあ人間はどこに属しますか？ここでいつも私たち人間は自分に属しているって言います。つまり私が悪を行うこともできるし、善を行うこともできる選択権を持つ中立的な有権者なんだけれども、こっちからは私を選びなさいと言うし、あっちからも私を選びなさいと言っているという勘違いをしているのが生まれながらの人間ですね。でも聖書は断固として、あなた方は恵みのもとにあるか、もしくは呪いのもとにあるのか、どちらかしかないと言います。私たちは、私の人生と、私という人と、私の運命に私が責任を持つ存在だと、持てる存在だという考えを持っていますけれども、聖書が言うには、私たちはサタンが麦のようにふるいにかける存在だって言います。すべての人間はサタンが麦をふるいにかけるような存在だって言いますね。イエス様がペテロに言った言葉を見てみたいと思います。ルカの福音書22章ですね。ルカの福音書22章31節です。ルカの福音書22章31節。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかける。私たちはサタンの手の内で完全に踊らされる、ふるいにかけられる存在です。誰もが生まれながらにして悪霊どものサタンの手の内にあります。 世の流れを作っている空中の権威を持つ支配者に従っているばかりか、その手の内で踊らされているのが生まれながらの不従順の子らである私たちですね。前回も言いましたけれども、サタンは巧妙です。私たちが奴らの手の内にあるなんてことはこれっぽっちも思わせません。あたかも私たちの運命と私たちの存在と私たちが何でも決定することのできる存在のような自由と権威を持っているという妄想と錯覚の中で生きるように導いています。だからイエス様信じませんかと伝道しますと、束縛されるから嫌ですっていう反応が返ってきますね。イエス様を信じなければ、神様を信じなければ自由だけれども、イエス様を、神様を信じると縛られると思っちゃうんです。真理はあなた方を自由にすると思えないんですね。高校生の頃、大きな豪華客船に乗って中国の高校生たちと交流する洋上セミナーという東京都のプログラムに参加したことがあるんですけれども、4泊5日かけて船に乗ってこう中国に行くんですね。でその4泊5日、高校生と長い時間ですね、ある意味こう限られた場の中 でその大きな船のデッキでバスケットボールをしたり、海を眺めたり、またこうあっちで披露するものを練習したりしてこう過ごすんですけれども、デッキで遊んでいる時に、船のその先っぽから、でっかい船の先っぽから大きな海を見たくて、その船の船首に向かって広いデッキをこう歩いて行くんですけれども、限りなく前に歩いていくことはできないですね。船首に向かってこう広いデッキを歩いていきますと、海に落ちたら危ないので、当然のようにこうそれ以上行けないように障害物があるんです。何かこう看板のようなものも文字も書いてあります。でもそれを破ってそれ以上進んで、さらに船首も越えて進めば、そこは海ですね。自由な海ですね。船の横に向かって行っても同じです。そこは海ですね。じゃあそれを越えて海の中に落ちた人の方がもっと自由で、船に乗ってる人は束縛されているんでしょうか。違いますね。船の上に乗ってる人こそ自由ですね。なのにあたかも私たちは海に落ちた方が自由だと意地を言い張っているように生きていましたし、そういう人々が隣人で隣人である中で生活をしています。そして今も不幸にも先に船に乗ってしまったために海に飛び込むことができずに、サメに噛まれてあっち行きこっち行きしている人を見て、なんで楽しそうなんだと羨ましがっている始末です。食事の時間を知らせるチャイムを聞いても、食堂に降りていくこともなく、デッキの上で、ああもっと後になって船に乗ってればあのサメと一緒に楽しく遊ぶことができたのにと悔やむ始末ですね。私たちが神様の御旨にかなうことを行うために召し出された、あそこからここに、海から船の上に移されたということをはっきりと知って、私たちが決して途切れることのないとんでもない誘惑の中にあるのを忘れていることを確認させるために、聖書はこの大事な事実をこのように諸刃の剣のように鋭く勝ち合って私たちに説明してくれてますね。以前の私たちはあちら側にいました。でも今違いますね。ですがあちら側が私たちの本性なので、いつでも私たちの奥底からお水のような泥水がいくらでも湧き上がってきます。そしてそのお水の中でまみれながら無邪気にはしゃぐことをとてもとても羨ましく思いますね。だからパウロが祈るんです。それを見分ける心の目がはっきりと開かれる必要がありますし、 見分けたならば、船の上にいる自由を所有して満喫しながら勝利するところへと自らの意思を持ってキリストという船と共に進むんです。昼夜問わず船を降りたり乗ったり行ったり来たりして、船に乗れていることの特権を失わないように船に乗り続けましょう。最後に第一テモテ4章の御言葉を読んで終わりたいと思います。第一テモテ、テモテの手紙第一4章1節からですね。第一テモテ4章1節から、題してもて4章1節から10節までですね、お読みいたします。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように、神が作られたものです。神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と自分が従ってきた良い教えの言葉で養われて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。むしろ経験のために自分自身を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と来るべき命を約束する経験は、すべてに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私たちが労苦し苦闘しているのは、すべての人々、特に信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。男女の結婚とか食べ物を食べるということの人の営みの最も基本的なことにおいてでさえも、俗悪で愚にもつかない作り話を作って人々の心を奪い、信仰から離れさせ、人を貶める時代が今の時代ですね。パウロが言った、パウロが聖霊によって予言した通りの時代が今の時代ですね。心を奪い、信仰から離れ、愚にもつかない作り話に皆さんハマっていませんか？皆さんの周りにキリストや神の言葉から引き離すようなことはないですか？十分に気をつけてください。朽ちていく、朽ちていくこの肉体に関するほんの少し有益なものは多種多様雑多にありますけれども、それよりも全てに有益である神の言葉と祈りと経験に生きてください。信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いて生きて、キリストイエスの立派な奉仕者になってください。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは私たちを気づいたとしても、認めたとしても、分かったとしても、どうすることもできないところから救い出し、導き出し、贖い出してくださいました。そして贖い出した方法は、神が神であられることを否定することから、神が神であられることを拒絶することから起こしてくださいました。あってはならないことをあなた自身なして私たちを贖い出してくださいました。愚にもつかない
作り話を作り、あなたから離れさせようとする輩が今も働いていますし、私たち日々語りかけられています。どうかそれらを見分ける霊的洞察力を、視力を、聴力をお与えくださいますように。そしてどうかあなたが守ってください。天の軍勢を送ってくださって、私たちがキリストイエスの立派な奉仕者として歩む幸いを満喫しながら味わっていくことができますようにお導きください。感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきたいと思います。教会福音賛美歌459番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。それでは2022年のテーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方をお立ちください。
祷いたします。俗悪で具にもつかない作り話を避けなさい。むしろ経験のために自分自身を鍛錬しなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、その家族と共に、主イエス様の愛と救いを必要としている者たち一人一人と共に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。